リリカル、マジカル、エムラジ、始まります。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。皆様こんばんは、エムラジです。ただいま金曜日の12時半ぐらいです。ちょっと眠たいです。ということで今週も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
ミオさん今日なんか京都行ったみたいで、
はい、あ、はい、
何しに行ったんですかね。
ちょっと若い空気を吸いに京都大学まで行ってまいりました。はい。
なんかデザートありましたか？
デザート、なんかね、模擬店がちょっと。
ゲームクリムゾン。
お酒は？
お酒飲みます。
ミオさんは？
それなりに、はい。
僕、エムラジ、過去2回はどっちも飲んでましたよ。飲まないと喋れねえんじゃねえかと思って。
いやいやいや。
今回は飲んでないですけど。
そうですね、今回でも飲まないと、やばいぐらいの解雇になりそうなんで。
やばいですよ。ていうかね、レインボーダリアにサダンパテックでしょ。
そうですね。
やばい。もうこれライブ前に一発決めとかなきゃみたいな。ロックミュージシャンみたいな感じじゃないと、やっていけないですよ。
それではマイルチャンピオンの解雇の方入っていきましょうか。
あ、いきますか。
はい。
はい。改めましてこんばんは。マイルチャンピオンシップのじゃあ解雇の方に入っていきたいと思うんですけれども、展開の方なんですけれども、シルポートが、逃げると、まあ皆さん想定している展開だったと思うんですけれども、前半35秒0、 1000m 通過が58秒2とちょっとこう想定してたよりも流れが落ち着いたと思うんですが、どう思われますかね。
緩いことは緩かったですよね、やっぱり。結果にもそれが出たかな、と思いますけど。
それがマサダムには向いたと解釈するべきなんでしょうかね。
ノーコメントでお願いします。
あ、でも、ゆっくりの方が、ゆっくりなんだけど、33秒とかまでは要求されないっていう流れは、良かったんじゃないですかね。で、うちうちロスなく来てましたしね。
スローな展開だったんで、グランプリの疲労も打ち消せたのかなと。
グランプリでもよく追い込んできましたね。僕ハイペースの方が絶対いいと思うんで。
延長でしたからね。
そうですよね。
ちょっとお手上げですね、これは。ここまで走られちゃうと。
そうですよね。
やっぱり、はい、滝豊さん、勝ってよかったですね。
はい。
いや、ほんとよかったです。
おめでとうございますしか言えないですよね。このレースから、ディソーに向けて開いそうな馬いますかね。
ディソーに向けて。
歯切れ悪いな。
ですね、もう先を見ていきましょう。
候補組。マルセリーナ、マルセリーナ。
マルセリーナ、そうそうね。
マルセリーナはちょっと、もっとこう、ね。極限のレースの方がいいです。きっと。
あ、
確かめてみたいです。はい。
あ、いえいえ。 シルポート、次、有馬記念出てきたら、単勝買います。
大逃げね。
はい。
大逃げね。
オーシャンができなかった大逃げが。
そうですね。
してくれれば。
ホワイトマズルの、はい、距離延長で。ぜひ。
僕はリアルインパクトが次に逃げると宣言してくれなら買います。
逃げですか突然の。
そうですね。マイルチャンピオンこんな感じでよろしいでしょうか。
そうですね。先を見ていきましょう。
そうですね。まあ、みんなの心の本命はサダム・パテックだったので。
そうですね。
はい。
先週の放送を聞いていただければ。
あ、そうですよね。
ね、はい、馬券取れた方はたくさんいらっしゃったかなと思います。
さあ、この中でじゃあ、ジャパンカップの予想いきますか。
ジングルの後いきます？
そうですね。そこでもう気持ち切り替えていきましょうか。
じゃあ気持ち切り替えるジングルを流しましょう。
はい。
そう
はい、じゃあ、改めまして、ジャパンカップの、予想の方に参りたいと思います。金曜日の段階ですけども、一番人気、オルフェーブルで、2.2 倍でよろしいですかね？
はい。
はい。
2.2 倍で、2番人気は、ジェンティルドンナになってるんですかね、今は。
そうですね。
人気、そうですね。あ、でも今現在？今現在って言うんだったら、ルーラーシップですね。
あ、ルーラーシップ、あ、ルーラーシップになってます。はいはいはい。
今 4.9 です。
4.9 ですね。はい。で、3番人気はゼンチルドンナで、
はい、6倍。
6倍。
ちょうど。
はい。で、その後が、フェノメノで。
そうですね、フェノメノで。10.7 ですね。
はい。
はい。
ですね。で、エイシンフラッシュですか、その後は。
今だとダークシャドウが15
ってなってます。ダークシャドウ出てきましたね。さあ、どうしましょう。また、上位3頭の方。の見解でいきましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、それでは、オルフェーブルなんですけども。
はい。
どなたか大きな印をつけてる方おられますか？
おられますか？
どうですか？
そうなんや。
あ、ちなみに僕は黒三角。
ああ。僕ですか？僕、はい。はい、申し訳ありません。無印です。
ああ。僕も白三角です。
ああ、じゃあ僕が一番、一応。
ですね。ブラシさんが一番高い評価なので。
はい。
はい。
はい。よろしくお願いします。
これやっぱり、ね、阪神大賞典、春天って負けたらやっぱ大外枠っていうのもあったと思いますし。
はい。
うん、やっぱりどうしても、まあ、ああいう気象ですからね。
はい。
まあ、外外ぐるり回っちゃうと、やっぱり、前に行きたくなって、
うん、
ね、前に壁が作れないみたいな感じになってると思うんですけど、でも、うん、まあ、春天に関して言えば僕はなんか池添騎手が、あんまりこう、阪神大賞典のあれがあったんで、ちょっと、無理やりバグに入れようと思いすぎたみたいなところもあると思うんで、
うん、
阪神大賞典であんな暴走してもね、2着だったわけですからね、
うん、
別にむしろ行っちゃってもいいんじゃねえかってぐらいな、
言えばしても、
全然大丈夫、大丈夫とは言いませんけど、なんで
信頼者であれで上がり最速ですもんね。
はい。
はい。
だから炊飯器が炊き上がったみたいなんで。
この時間。
すいません、生活感丸出しで。
いえいえ。
見事に昼夜逆転してますけど、大丈夫です。不採地コンコルドかよって突っ込んでいいです。逆体温って
言う。逆体温で。
むしろこれからですね。むしろ。
これから。やっぱり大外枠はあんまり良くないですよ。やっぱり CS だと思ってるんで。
そうですね。
まあ CS、SC。うん、まあ、うん。S も相当あるんで。
うん。
でもやっぱり集中力生かすにはうちの方がいいと思うんで。
うん、
はい。
はい。まあ、有馬みたいにね、こう、スローの大外からでも、できるっちゃできるんですけどね、この馬、折り合っちゃえば。
鮮度もありましたしね。
そうですね。やっぱり鮮度なくなってきて、うん、やっぱり馬がこう集中力変えてきたっていうか、かかるようになって、
うん、
ちょっと舐めた態度を取るようになってきたんで。弱いし、どうせこいつら俺より、みたいな。別に本気で走んなくたって、別にいつでも任せるし、みたいな。感じになると別に今日じゃなくていいし、本番、みたいな。感じになりますもん。
あります。
ってことで、やっぱ暴走っていうのもあるんで、怖いんで、まあ、黒三角。
うん、
まあ、能力はもちろん、断然なんで。
そういうことですね。そのための白、黒三角ですもんね。
はい。
皆さん、バッサリ行かれた理由は？
バッサリというか、評価する材料がちょっとなかなか見当たらなかったので、それだったら、評価できる馬の方を上位に取ろうかっていう感じで、うん、はい。そこまで手が回らなかったっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、評価できない理由としてはやっぱり、プライトさんの言われたことと、あと、凱旋門賞2着からのローテーションっていうのは、ちょっと、なんて言うんですかね。凱旋門賞っていうのが間違いなく最大目標のレースだったはずなので、そこである程度構想してからの、日本に帰ってきてからのって考えると、なんて言うんですかね。ちょっと C 系としても、相手が強くなる流れとは言えないと思うので、そういう縦の流れで考えても、やっぱり落ちるんじゃないかなと。
うんうんうんうん、
なおかつ、外枠で。
凱旋門賞を連帯した馬で、ジャパンカップ連帯した馬っていますかね？
僕はマジックナイトしか知らないですね。
ああ、マジックナイトか。
はい。
エリシオとかも3着でしたっけ ?4 着。
3着ですね。
3着ですよね。
まあ、ディープは3着、ジャパンカップ前は、一応凱旋門3着。失格ですけど。
負けてますもんね。うん、あれ、盆走後ってことになっちゃうんですよ、一応。
そうですよね。
断然一番人気でしたから。
あと、そうですね。ビクトアルピサは、凱旋門、盆走からの3着でしたので。
ですもんね。
はい、連帯、凱旋門賞からの、放送からのって考えると、このタイプにはやっぱり合わないんじゃないかなっていうことが、
そうですね。
はい。ありまして、上位に取ることはちょっとできなかったかなと。うん、
僕もほとんど喧嘩は一緒ですね。向こうからやってくるのはまだ輸送1回ですね、長い。
はい。
で、日本から行って帰ってくるんで、要は2回長旅をしてるわけですよね、これ、オルフェーブルっていうのは。
はい。
で、しかもファーショーと外線もまあそれなりに構想してると。ってことは、やっぱまあ向こうでほぼピークを迎えて戻ってきて余力がというのを考えると、一つ評価を落とさなきゃいけないかなと思ったんです。
うん、
でそれに加えてさらに大外行ってしまったんで、
そうですね、
うん、これを見るとまあ他に付け入る隙があるのかなと。ただバッサリ切れなかったのがやっぱり普通に走られるとやっぱりやられるだけの能力は持っとるんで、
はい、
そのあたりの白三角です。僕は
これ有馬記念も使うんですかね。
どうですかね。
どうなんでしょうね。
疲れ次第とかじゃないです。とりあえずここ向けて、一本で来て、ケロッとしてたら有馬もみたいな。
そのあたりの、考えると、割と調子にも余裕があるのかなと思うんですけど。
この体力値っていうのはやっぱり、それなりにあるのかな。難しいね。
宝塚記念なんかを見ると、全然、問題はなさそうな、うん。それこそ阪神大書店なんかもね、あれだけのロスがありながら。
そうね。あそこまで取り戻してきたからね。
はい。
うん。
距離動向っていう意味でのスタミナは全然不安はなさそうですかね。
そうですよね。
はい、
やっぱ精神面ですかね。
ですよね。うん。ということで、じゃあ、オルフェーブルは、全員無印でっていうことでいいですかね。
ちょっと待ってください。あれ。おいおい、これ待て。抑えてる。
どこをどっちを使えばいいんですか。
じゃあ、黒三角、白三角、なしという見解でよろしいですね。
そうですね。
はい。
割と低評価と。
そうですね。はい、じゃあ、それでは次へ行ってもよろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、2番人気、ルーラーシップで。
はい。
評価の高い方おられますか？
本命です。
皆さん本命ですか？
はい。
ブライトさんは？
抑えるか抑えないか迷ってて、罰ですね。
罰で。
はい。消すかもしれないです。
僕、無印です。
僕ですね、これは。
はい、じゃあ皆さん行きましょう。
完全に。
はい。
これはですね、まず、まず距離延長で、向かってくるわけですけど、
は
まず、何よりもまずウィリアムズ、乗り換わり、
うん。これ、前に一度に仕掛けますもんね。
これが、これがね。
これがないと本命には僕できなかったですね。
まあ、確かにそれが言えてますよね。
はい。うん、基本的にこの馬、スタートも悪くて、うん、前半にはいけない馬なんですけど、
うん、
去年、ウィリアムズ騎手は、当選上段でも、8枠から先行させてますんで、
はいはいはい。
馬がどうこうっていうレベルではない部分もあるとは思いますんで、それでいくと天皇賞から、距離延長で、今回それほど前に行く馬も見当たらないので、楽に前にはつけられるんじゃないかなと。それなら、M の法則でいう位置取りショックになりますんで、
はいはいはいはい。
まず、ここが買い材料として一つですね。あと、そうですね。これは、なんとも言えないところなんですけど、この馬の勲章っていうんですかね、勝負レースっていうのが、ここだろうっていうのは、一連の流れ、使い方とか見てると、
うん、
まあ、完全に個人的な推測なんですけど、ここを狙ってきてるんじゃないかなっていうのがありますんで、この馬を買うなら、やっぱり今回じゃないかなと。体重も絞ってくると思いますし。なので、諸々を考えても、今回一番怪しいのはこの馬じゃないかなと。はい。あと、母父にノーザンテイストが入ってるんですけども、僕、個人的にノーザンテイストの距離延長っていうのは、すごく要注意だと。
ダイナカール、そうですね。
はい。
今
年に入ってからも、今年の秋の G1 でもですね。
はいはいはい。
スカイディグニティとレインボーダリアが、
母に、
はい、はい、ノーザンテイストが入ってくるんですけども。
初めて聞く名前ですね。
あ、スカイディグニティって知らないですけど、僕。
僕、レインボーダリアも知らないですけどね。
いや、知らないです、ね。
初登
場。ウイポでしか見たことないような
名前。ウイポで。
ジャパンカップ自体がですね、ノーザンテイストが入っている馬っていうのが、去年で言いますと、当選上段。
当選です、そうですね。
あと、振り返ると、スクリーンヒーロー。
ああ、そうですね。これも車台の。
はい。
はい。
血が入ってまして。あと、ジャガーメイルも、去年3着、母父に、
入ってますね。
ノーザンテイスト入ってるんですけど。
はいはいはい、
はい。やっぱりこのノーダンダンサー系の、量を与える配合ですね。これが入ってる馬は、あと、近年で言うと、カーリアンっていうのが、ブエナビスタと、レッドデザイアに入ってたんですけども、やっぱこの手のノーザンダンサー系っていうのは距離延長なり、特にここ最近ジャパンカップスローペースになりやすいんですけど、そういうレースではかなり生きてくるなっていうのが、で、ルーラーシップもこの延長のローテーションっていうのが、この馬どちらかというと短縮の方が今まで成績上がってるんですけど、タイミングとして、悪かったっていうケースもありましたんで、はい、今回狙いですかね。あとは
一時に比べて成績もまあ安定はしてますもんね。
そこも一つ、そうですね、今年に入ってパフォーマンスがちょっと上がってるんじゃないか。
そうですね、前みたいにね1着6着みたいな感じではなくなってるんでね。
はい、なので、馬自身のリズムとしても、今が一番いい時期なんじゃないかなと思ってますので、一つ引っかかるのは秋天の三着なんですけども、その、お二人から何かあるとか、そんで、僕からは、以上です。
村さんはじゃあ、何で引っかかってありますか？
あ、僕ですか？
はい。
僕は、この、いかにまずは叩き2戦目が僕好きじゃないんですよ。
あ、なるほどね。
はい。これは、いかにも叩き2戦目、大幅馬体重からの、
はい。
もうみんな絞るだろうって分かってきてる状況での、人気しての叩き2戦目っていうのが僕嫌いなんですよね。
うん、
基本的に狙いたくない、臨戦で。もうフィールドレーブで、これはもう僕は。フィールドレーブの阪神牝馬で以来、このローテは買わないぞって決めたんです
なるほど、ね、
プラス20とか14とか、それぐらいの、いかにもファンタジー5着で叩いて人気になるみたいな。
ああ、
はい。フィールドレーブ以来僕は嫌いなんです、このローテ。2003年ですか、はい。で、あとやっぱり、この前やっぱ疲れやすい馬なんで。
うん、そこですよね。うん、
はい。
来ましたね。
その辺がトニービン、そのエアグループがもうガチガチのもう疲労耐えるタイプだったじゃないですか。
うん。
はい。
なのにもかかわらず、ねえ、ルーラーシップ見てると、やっぱり休み明けで成績いいですよね。
うん。
はい。感覚取ってたりとか、異端踏んでったりとか、有馬記念、去年の有馬記念とかもね、絶対、ちょっと厳しいだろう、外からは、うん、と思ってたら4着に来て。
4着来てますもんね。
結構、結構詰めてましたよね。
そうです。だいぶ詰めてますもんね。
うん、
やっぱり、休み明け、いい馬ですよ、この馬。
うん。
はい。やっぱその辺はキングカメハメハなのかなって。
ですよね。
はい。重いですしね、馬体重自体も。うんうんうん、はい。だから、割と、カメハメハの、うん、エアグループっていうよりかカメハメハかな、みたいな。
うん。
で、前走が、二番人気三着なんで、まあ、凡走って言えば凡走かもしれないんですけど、
うん、
やっぱり一頭ね、次元の違う足でブワーって大外から、ズゴーって来ましたもんね、うんうん。
はい。
これやっぱり結構極限の足使ってると思うんですよ。
うん、
で、まあ、ウィリアムズで前一取りってのももちろんあるんですけど、
うん。
うん。タイミング的にはここ凡走して次か、わかんないですけど、
うん、
出てくるかわかんないですけど、やっぱ、ちょっといかにもすぎてね、
うん。
ちょっと買いづらいですね、僕は。
そうですね、僕は、今も言われたまんまで、この馬は、馬体が絞れたから走るということでもないと思うんで、
うん。
開けて出てきて、まあ、プラス体重、まあ、プラス18かなんか出てますよね。
はい。
この馬にとっては別に、これがマイナスになるとは思ってなかったんで、
はい。
で、僕はどっちかというと構想の方で取ってるんですね。
はい。
はい。
だ考えたら次普通は反動の方かなと思うんで。
僕は、その、灰色な評価ですよね。どちらかというと。うん、それなら、そこまで今回のこのレースで、疲労がそこまで影響しないレースになれば、うん、問題なく耐えられるんじゃないかなと思ったんですけども。それこそ、スローペースであるとか。
はい。それね、道中がまあ緩めばね、多少は。
はい。そっちも合わせて考えれば、もうクリアできるんじゃないかなとは思ったんですけどね。あと、ここ最近の、勝ち馬っていうか、ジャパンカップっていうレースがですね、牝馬が過去5年で2勝してまして、それ以外の年はすべて、サンデーサイレンス系と、M の法則でいう L 系の配合の馬が勝ってるんですけども。
L 系の、はいはいはいはい。
要するに、ジャパンカップ自体がそういう軽いレースになってるんじゃないかっていうことですね。そう考えると、キングカメハメハのルーラーシップでも、
足りるかなっていうことですね、
はい。そこまでのタフさは求められてないレースなんじゃないかな。だからこその去年の当選上段のレコードからの2着。
はいはいはい。
やっぱり、それほど反動を気にするレースではなくなってるのかなっていうことです。っていうことで、はい。ルーラシップをそこまで反動を気にしなくてもいいんじゃないかなと。
いうことですね。
はい。
これはじゃあ、ミオさんが本命で。
はい。
ブラさん、まあ、一応、流動的であるけれども、まあ、一応、バツ。
バツ
というイメージで、で
ね、
はい、僕はじゃあ、無印で。
うん、
これはでも、綺麗に分かれましたよね。
そうですね。
うん。白、黒、灰色みたいな感じですよね。 じゃあそれではで3番人気の馬に行きましょうか。
はい、
ジェンティルドーナですね。
はい、
はい、この馬に評価を持たれている方は
三冠馬ですね。
三冠馬ですね。
三冠馬です。
やっぱ声上がらないですね。
僕は無印ですね。
ミオさんは？
僕は抑えです。はい。
白三角ですか？
白三角ですね。
うん、僕も無印です。
あら、ちょっと待ってください。上位さんとかなり低評価な番組になってますけど。
確かに。確かに。危ないぞ、これ。
大丈夫ですか？
でも、ガチガチあるぞ。評価低いということは、語るにも語れないですよね。
僕が言っておけばいいですかね。
あ、はい、そうですね、はい。
まあ、一応このリズムですので、とりあえず。はい。一応ここまでずっと牝馬路線では、トップっていう成績を刻んでますんで。
はい。
で、突然崩れる方に取るよりは、
うん。
流れに乗っておいた方がいいんじゃないかなということですかね。そういう意味で言うともう少し人気落ちした方がいいかもしれないんですけど、
母
系に団地比が入ってますんで、
はい。
まあ、っていう部分はあるかもしれないですけど、割と牝馬であるとか、軽い配合の馬に有利なレースになっている印象なので、今回もそれほどタフな流れにならないんであれば、牝馬を買っておくっていうのは普通にありなんじゃないかなと思ったので、
53ですしね。
はい。
そうですね。
外枠っていうのはちょっと気になりますけど。はい、一応押さえにはしておこうかなと。
プラスさんは？
あ、でもなんか今、決心してたんですけどね、ちょっと怖いかもしれないですね、ちょいちょい。どうですかね、ちょっと。やっぱ53で連勝中で、僕 S 主導だと思ってるんで。
はい。
もう一回あるかな、どうか。ちょっと、ね、前走は別にスローですからね。疲労ってほど疲労も。まあ、びっしり合わせはしましたけど。でもまあ、ビルシーナが、ね、まあそこそこ走ってきてたんで。
鮮度っていう意味では本当に、このメンバーでも、日本馬では1、2の馬ですよね。
そうですね、3歳馬で、そうですね。
完全に。
コバ戦初ですからね。
メンバー一新されますんで。そのタイミングっていうのも考えると、まあ、拾っておいてもいいかな。
確かに、レッドデザイアで3着来れんだったら、ジェンティルだったらね、まあ一応実績で言えば。
それね、今まあ名前が出てきたんで、あれなんですけど、3歳牝馬で、ここで掲示板で、それなりに頑張った馬って言うと、最近ではウォッカとレッドデザイアなんですね。
はい。
はい。
で、ちょっと前、なると、ファビラス・ラフェインですね。
あ、はい。
ですよね。で、ウォッカ4着、レッド・デザイアが3着ですよね。
はい。
で、この差は、ウォッカはまあ人気を捨てたと。
うん。
で、レッド・デザイアはまあちょっと人気がなかったと。
うん、うん。はい。
これの差の多分3着、4着だと思うんですよ。で、今回、ジェンティルは人気を捨てるんで、ウォッカパターンに、それなりに動かなきゃいけないし、はい、うん、やっぱり人気をしてるし、相手の崩れていく街を捨てられないですよね。勝ちにはいかなきゃいけないんで。そうすると、ウォッカですら4着だったのに、この馬にそれ以上のレースができるのかなっていうのがやっぱり僕の流れはあって、これが5番人気、6番人気であれば、もう少し気楽な立場で乗れるんで。
三冠馬ですよ。
三冠馬ですよ。
むしろ過小評価じゃないですか。三冠牝馬なんて、まず、ジャパンカップ出たことないですよね。
ないですね。
アンパパネも出てなかったので。
でも三冠牝馬で強い馬います？
あんまいないですね。
そうですよね。アンパパネも別にそんなにね。
そうですね。アンパパネも別に、ボバ相手ではそんなパフォーマンス出してないですけど。
はい。
だから、ジェンティルドンナが、牝馬相手だから強い馬なのか、ボバに入っても強い、馬なのかっていうところですよね。
ただやっぱりその今僕も言ったみたいに、そのウォッカですら4着で記
楽な立場で乗れてるレッドデザイアで3着ここまでしか来れないというのであればジェンティルどんなに頭って言われるのはちょっとピンとこないかなという、
うん、
ところですね。
難しいですね今回の人気ところちょっと難しい馬ばっかりなったかなっていう印象なんですけど、
まあでも S 主導っていうので考えればもう一発確かにあってもおかしくはないですけどね。
そうですね、基本的には連勝中は買っとけみたいな、
うん、確かにね
とこあるんで、で途切れた時の後怖いみたいな、
うん、
はい、
うん、
はい、
どうしましょう、はい、こんな感じの評価でよろしいですか
そうですね、
ミオさんだけが白三角ですね。
はい
はい、
はい、どうしましょう、もうほとんどまだブラさんの本命も出てないですよね。
あ、出てないですね。
出てないですね。うん、そしたら、ブラさん本命の方から。
あ、いいですか？
はい、行ってみましょう。
はい、20丸フェノーメン。
はい。
うん。これはもう、うん。枠出た瞬間に、あし、フェノーメンって思いました。いい枠引いたと思って。
ちなみに僕、対抗です。ミオさんは？
僕はですね、今回かなり印を絞りましたので、
はい。
フェノーメノは入ってないです。
入ってないですね。
はい。
OK です。じゃあ、ブラスさんよろしくお願いします。
これはもう、前走ね、一番人気になっちゃったじゃないですか、最後。
はい。
よくレーン持ってきたなと思ったんですよね。
持ってきましたね。
びっくりしました。結構もう、見積もられて、こけるってね、団地比のお箱なんで、こけてもしょうがないかなと思ってたんですけど、まあ、よく2着まとめだなと思って、それにびっくりして、はい、なんで、で、また今回4番人気まで落ちてるじゃないですか。
落ちてましたね。
全然3着以内だったらありでしょって思うんですよ。なんで、安定感もありますし、とりあえず疲労が、まあ、1番人気2着で4番手から競馬してますから、疲労はそこまでないと思うんで、
そうですね。
はい。で、2走前も一番人気1着じゃないですか。なので、ね、3戦目ぐらいだったら、で、また、このまままとまってるので内枠の方がいいですし、とりあえずここまでは、得意な東京のここまでは、持つだろうっていう。はい。3着以上だったら。
あれですもんね、前に行って踏ん張れてるのが、これとカレンブラックヒルだけですもんね。
そうですね。あとはみんな後ろからですけど。
ですもんね。まあ、ジャストウェイは何とも言えへんけどもね。はい、そう考えたら強いですよね。
いや、強いなと思いました。
な
んだかんだ4戦連続連帯してますからね。
ですもんね。で、やっぱこの人気落ちは美味しいですよね。
落ち美味しいと思います。だね、
僕はもう全く一緒です。もう単純に強いですよね。で、まとまってるので内枠は絶対にいいと思うんで。
またね、地味にバウンド式仕掛けてるっていうね。
ああ、ほんまですね。
そうですね。
はい、
この馬やっぱり、青葉賞とかセントライトとかも、いかにもな一番人気のところでこけなかったっていうのがでかいんですよね。特に青葉賞とか、もういかにも中山でダメでした、東京で一番人気です、どうぞ買ってくださいっていうタイミングで、しっかり勝ちましたよね。
はい。
圧勝しましたよね。
はい。
なかなか、これできそうでできないんですよ。
そうですね。
はい。なんで、それもそうですし、で、セントライトでも一番人気で、で、中山苦手みたいな空気もあったんですけど、しっかり勝ちに行って、勝ちに行ってね。しかも、これ結構差し有利な展開になったんですけど、
はい。
結構タフな流れになったんですけど、しっかり前で一番人気の、はい、もう堂々と競馬しましたよね。
そうですよね。
この馬強いですよ。一番人気1着2回やってますから、これで。はい、
セントライトの時の2着馬の名前がちょっと読めないんやけれどもね。
あ、読めないですね、全然。
ちょっとなんかわからないけれども。
あ、はい、まあ、ノーザンテイスト。
ブライトスカイにしか見えないですよ、これ。
ブライトスカイって。
はい、ジャパンカップでおなじみ、出てきたでおなじみ、牝馬の。
これあれですもんね、ダービーにしろ、天皇賞にしろ、負けた相手は、あれっていう感じで負けてますもんね。
そうですね。前でちょっと、前でやられたり、なんかこう、不意つかれたりとか、
そうですね。そうですね。まあ、天皇賞馬には申し訳ないですけど、ちょっと不意をつかれてますもんね、これは完全に。
自分はやっぱり、しっかりした競馬してるんで。
やっぱり、ルーラーは。
勝ちでいく。はい、普通の。
ね、ダークシャドウとか抑えてるしね。
それでまた4番人気落ちますからね。
うん。
いや、これは20番です。
はい、僕も対抗です。皆さん。
はい。
反論は。
反論というわけではないんですけど。
言い方があるよね。
そうですね。さすが、まあ、強い馬だというのも確かに。そうで、まあ、ここまで。
たまたま印が回らなかったというイメージですよね。
そうですね。まあ、ローテーション的に、セントライト記念のパフォーマンスも高いですし、
うん、
なおかつアップ戦の天皇賞秋のパフォーマンスも高いですし、
うん、
ただ、天皇賞秋っていうのはレースのタイミングとしてはかなりいいタイミングだったと思うので、
うん、
それ以上をさらに構想を続けられるかっていうと、極限になるとまだちょっとどうかなと。
うん、
でも普通の馬よりはそういう連続構想できる強さっていうのは本当に持ってると思うので、
うん、
そこのあたりでちょっと、なんとも、いうところですかね、
うん。
そっちを重く取るなら、それこそ、印回すんですけども。
うん、
はい。
OK でございます。
はい。
そんな感じでよろしいでしょうか。
これ全然切ってもらって買わない、構わないんですけど、
はい。
確かに天皇賞秋ってすごい、いいタイミングだと思うんですよ。一番人気一着から鮮度あっての初小馬って、すごいいいタイミングなんですけど、
うん、
それを一番人気になっちゃったっていうのが、こう、書き消しちゃってるっていうか、タイミング的に3番人気とか4番人気とかだったらもうドンピシャなんですけど、一番人気っていうところで、あれこれ盛られちゃったなっていう、タイミングでしっかりレーンを確保したっていうのが、やっぱりすごいいいっていう。
この手のね、三歳馬の秋券での連帯からのジャパンカップのローテって、
うん、
例えばオグリキャップとか、シンボリクリスエスとか、
うん、
バブルガムヘローですよね、
はい。
着順を上げた馬ってあんまりいないと思うんですけど。
そうなんですよ。
やっぱり鮮度を使った後の自走っていうのは、
うん、
まあ、キープできるかどうかっていうレベルだと思うんですけど、
うん、これ3歳馬で天皇賞買った馬、
はい、
クリスエスとバブルガムフェロー、そうですよね、
はい、
もうやっぱり JC では着順落としてるんですよね、
ですよね。
クリスエス3着で、うん、バブルが14とかですか。
バブルも全然ダメでしたね、確か、
はい、バブルは
もうどこにいるか分からなかったですよね。
やっぱりそこの秋の G1 での3歳馬の成績の流れっていうのは、やっぱり最初の小馬戦で鮮度を生かしての構想があって、
うん、
2走目はどうしても維持か下がるかだと思うので、
でこれね、それでも僕が体育にとった理由はね、
はい、
共に、クリスエスが確か4番人気ってことですね、天皇賞
4番ですか。
3番人気でしたっけ？ 4 番人気でしたっけ？
1 番人気ではなかったですね。
そうですね。
はい、
で、バブルガムフェローも、あの時1番人気、確かサクラローレルかなんかのレースですね。
はい。
で、要は人気よりも着順を上げてるという意味で、疲労が大きく出てると。
うん、
でこの馬は、その逆のタイプ？
これ、オグリキャップですよね。
オグリキャップタイプだと思います。
うん。
オグリキャップも1番人気2着ですよね。秋天。
あ、そうですね、
はい。で、ジャパンカップ2番人気3着
ですかね。
かね。
はい、卵の
1番人気。で、その、バブルガムフェローと、
クリスエス。
クリスエス。
との違い。
うん、よりも、その、フェノメノは若干、その、なんですか、まとまりとか許容があるんで、
うん。
その分この人気がバンと落ちた中で少し自由に動けるという点でもう一回踏ん張れるかなと思ったんですよ。
うん。そこは確かに。
うん。ただ僕が本命にしなかったのはそこももう少しあったんですね。うん。あの馬たちでさえ天皇賞でも着順を上げれなかったという。
はい。
なので、二重丸にはしなかったということなんですよ。それでも高い評価は当然してるんで、うん、
そういえば、高橋さんの二重丸まだ出てなかったですよね。
そうなんです。僕も
出てないですけど。もうなんかわかりますよね、僕は。
言う必要ないかなと思って。
もう僕はもうわかるんですよ。完全にわかって
さらっと言ってくるかと思って。
何かちょっと引っかかったとこもあった気がしてましたけど。
僕もわかってますけどね。聞いてはいないですけど。
OK です。じゃあ先にあの、美穂さん対抗行きましょうか。
あ、僕いいですか。
はい。
はい。では、僕はエイシンフラッシュが対抗です。
ああ、フラッシュね。はいはいはい。
はい。
ブラシさん、フラッシュ、印、回してますか？
僕、対抗です。
ああ、対抗ね。僕、黒三角です。これ、評価高いな、じゃあ。じゃあ、どちら、お二人で。
そうですね。
はい。はい、お話ししていただければ。
これ
でも人気、そういうわけ大きいですよね。
そうですね。全然人気してないですね。
してないですね。
これ、だから去年のエイシン、ね、当選状だパターンですよね。
うん、
僕もまさにそんな印象です。
うん、
割と構想は連続するタイプというか、先週でいうところのグランプリボスのような、うん、反動で凡走っていうことはあまりないタイプなので、
うん、
それならリズムの方を取った方がいいかなっていうことがまず一つ、
うん、
はい。で、もともとこのまま延長のローテーションは得意なので、
うん、
おそらく今回の方が流れは緩むと思うんですけども、
うん、
そういう意味で言うと、3歳児の皐月賞からダービーの流れとも似たような流れになるので、
うん、
それならそれこそダービーを勝った舞台ですので、はい、特に評価を下げる必要もないかなと思いました。
うんうん、村田さんは
この馬、去年すごいいい内容、あ、天皇賞秋がすごいいい内容で、
はい。
ハイペースすごい前で残ったやつですよね、去年。
はいはい、6着の中ですね。
はい。で、ジャパンカップ出てきて、結構穴人気っぽい人気しましたよね、なんか。
はいはいはいはい。
どっちなんだみたいな、こう、みんな、ちょっと人気落ちるけど、穴人気みたいな感じで。
逆パターンのやつですね。
去年より人気落ちてるって、僕、変だと思うんですよね、やっぱり。配当で言えば。人気は多分5番人気で一緒ぐらいだと思うんですけど。
はいはい。
タイミング的には去年よりなんか人気してない感じですよ、今年の方が全然。
うん。
そう考えるとやっぱり、勝ったのにさ、ね、一番多い最重要ステップですよね、こう、最、なんていうんですか、メインのステップっていうか、主要ステップですよね。天皇賞、はいはい、秋は。そこ最先着馬じゃないですか。
うん。
それなのに人気が全然上がってこないと。
うん。
で、ルメールだからまあ、前行って疲労をかき消すでしょ。
うん。そうね。今回多分前行きそうですよね。
はい。行くと思います。これは、はい。で、逆に去年2着だった有馬でこけるのを狙います、今度。
なるほど、ね。
そうですね。
はい。
有馬で人気してもらいましょう。
もらいましょう。去年2着だし。
ですよね。
はい。
僕もそうなんですよ。不安点があったのが2つだけで、まあ、要はその、毎日王冠から延長で再打ち割ったという疲労と、天皇賞馬がこの近年で、まあ、ちょっと集中にもツイッターでやってたんですけども、ロブロイぐらいしかいないんですよね。
うん。連覇という。
連続で勝ってる馬っていうのはね。だからまあ、その辺でちょっとこう、黒三まで評価を落としたというだけであって、まあ、この人気は美味しいですよね。
美味しいです。単勝を買います。
そうですよね。こんな感じの評価ですね。
はい、この馬が一番、この馬が一番熱いですね。
はい、そうですね。結局そうですね。対抗対抗、黒ですよね。
はい。
じゃあ、ということで、予想の方終わらせていただいて。
ん？待てい！ちょっと待ってください。誰か一人本命を言ってない方がいらっしゃるんです
よね。
はい。
もっともっとなんかみんな熱い評価をくれるのかなと思ったんやけどもね。
じゃあ聞きますか。
ちょっとぜひ聞いておきたい。はい。
はい。いいですか。
いいです。
じゃあ僕の二重丸、ローズキングダムで。
ちょっと待てー。嘘つけー。
なるほど、竹豊連勝ですか。復活ですね。
こういうのがね、ダークシャドウで。
はい。
まあ、若干、心情入ってますけれども、まあ、馬体絞れてきて、 まあ、ちょっともうちょっと枠が内目欲しかったというのが正直なところなんですけども、
うん、
人気がこれだけ落ちて、うん、破壊力に凄みが増してくれればいいかなと。もう一回、大阪杯のようにドキドキするような足を見せてほしいなというのが心情です。
ですね。
うん、あの時に、
僕も買いたかったですよ。すごい買いたかったですけど、買います。僕は白三角なんですけど、
はい、
もっと人気落ちてほしかったんですよね。
うん、
まあ、これから分かんないですけどね、どう落ちていくか、うん、少なくとも AC より落ちそうですけど、
うん、
もっとなんか30倍とか24倍とか5倍とか、うん、
はいはい、
で内枠入ってみたいな、
うん、
期待してたんですけどね。
これ安定代わりはこの前とったらいいかもしれないですけども、余計な人気を引き連れてくるので、そのままでも良かったかなというのはあるのはあるんですね。
そうですね。
もともとムーアでしたけど。
もともとムーアでした。
もともとこれムーアでしたよね。
あ、そうですね。
なんかムーア乗るみたいな話あって。
はいはいはいはい、はい。
結局、はい。ムーアさんは。マウント新たですか？
マウント新た。マウント新たなんて出てないです。
スプリンターですよね。皆さん評価は、このままは。
評価。いやー、ちょっとあまり大きな声では言えないんですが。はい、すいません。
いいですよ、全然。行きましょう。
ブライトさんだけに、無印です。
そうですよね。ちょっとお聞きしてもいいですかね、お二人に。
はい。
ダンスインザダークで、
はい、
2400の重賞買った馬っています？
1400 は、1400？ あ、います、います。東方アラン。京都大商店。
京都その周り。
京都大商店ね。はいはいはい。
初距離ですけど、それ以上にですね、僕が引っかかったのは、まあ、ダンスインザダークの距離延長ということで、
うん、
例えば菊花賞であるとか、
うん、
こういうタイプが構想するときっていうのは、どちらかというと、距離延長プラスペースが速くなって、上がりもかかってっていうレースが多いと思うんですよ。
うん、
体力を生かす。形、
うん
うん、が多いと思うので、今回、前走ハイペースからのペースが緩みそうな流れっていうのは、ダンスインザダークサンクにとってはちょっとどうなのかなと。そこがありましたので、ちょっと、
うん、
単純にローテーション的にちょっと引っかかったかなと。
なるほど。
僕もあれなんですよ、これダンスインザダークって、すごい延長で強いイメージあるんですけど。
うん。
総合すると短縮のが強いんですよね、
うん。そうなんですね。そんなことはないんですよね。
そうなんですよ。なんでかって言ったら、うん、鮮度あるときは延長に耐えられるんですよ。
うん。
鮮度あるときは延長がむしろ得意。そのファストサテヤマだったりとか。
はいはい。
ああいうね、キッカショワンツーともそうですけど。
はい、はい。
その、鮮度なくなってきて落ちてきたときですよね。その時に、延長ってなると、あんまり得意じゃないんですよ。
うん。
そうするともう短縮向きになってるんですよね。気づいたら。
そういうことですね。
で、ダークシャドウって、やっぱ去年がベストタイムですね。天皇賞秋から、その、ピークとしたら。
そうですね。
能力が、今とちょっとやっぱり臨戦比べると、やっぱり去年のね、みなぎるようなこう強さですけど、頃から落ちてますよね。
落ちてますね。
そこからの延長ですよね。
うん。
で、しかもバウンドがかかってないんですよ。これがやっぱりね、僕どうしてもここでやっぱり、最初はちょっと人気落ちたら、打とうかなとかって思ってたんですけど、
うん、
ここはやっぱどうしても引っかかるところ。で、どう、下手したら、うん、抑えでも いらねえんじゃないかって今、だんだん思ってきたんですけど、ちょっとここで、ズゴッと、わぁ、白にするか、どうしようか、みたいな。うん。だからここを叩いての先行布石からの香港カップですよね。
短縮。
短縮。いや、このまま来年安田行った方がいいと思うんですよ。
鶴丸ボーイですね。
そうです。鶴丸ボーイパターンで、大阪杯先行からの短縮ショ
ック。はいはいはい、
そうですね。ローテーションもうちょっと工夫してほしかったなと。
じゃなかったらもう天皇賞狙うローテなんだったらもう天皇賞でしっかりしてこいっていうことですよね。
うん、そうですね。
プラス8でしたからね。
これは4番人気4着っていうのも微妙なんよね。
ちょっと躍動感落ちてますよね。
そうですね。凡走なのか、高走なのかもわからないし。で、
いや、でも、高谷さん、マイナスな言葉は、 あんまり聞きたくないですね、拓也さんから。
僕、この前まで拓也党にいたはずなんですけど、気づいたら、反勢力となってしまって。あれ、ダークシャドウ党が。ダークシャドウが、党が。はい、
大丈夫ですよ。現役最強馬なんで、これが。
そうですよ。
それはもう。
一つは勲章取ってもらわないとね。
まあでもやっぱりその大阪へのあのドキドキした感じがやっぱり絶対どっかで一個は勲章取ってもらいたいというのがやっぱあるんで、
はい、
うん、もうこんなM こそ関係ないんですけども。
いや僕は本当に毎日王冠とエプソムカップ2、うん、びっくりしましたからね。
そうですね、
うん、
まあ、あの時はもう手がつけられないほどの勢いがあったんでね、うん、
もう S の強さですよ、
うん、そうですよね、
あれは、
うん、
こうなんか理屈じゃないんだよみたいな感じの強さっすよね。
これで一通り、
そうですね、
皆さんの評価出ましたかね。
はい、
ブレスさんが本命がフェノメノ、
はい、
対抗がエイシンフラッシュ、
はい、
で黒三角がオルフェーブですね。ミュウさんが本命がルーラーシップ、はい、対抗エイシンフラッシュ、
はい、
ミュウさん3番手評価は出てないですかね。
3番手、そうですね。どうしましょう。海外馬でも拾っておきましょうか。
わかりました。じゃそれをまた文字盤の方で載せといてください。で僕が本命が、ローズキングダムで、対抗がフェノーメノですかね。
ちょっと待ってください。あやく、さらり、あっさり、あまりにもナチュラルすぎて気づかなかった。
ダークシャドウでフェノーメノ。
編集が難しくなります
。エイシンフラッシュですね。あとなんか特別に挙げておきたい馬、おられますか？おられますか？
はい、
ました。
はい、
皆さん、海外馬は、はい、外国馬よろしいですか？
外国馬、あ、どうだ。皆さんどうですか？外国馬。
来たらごめんなさいね。
それ、それ、どれ、外国馬、凱旋門賞勝ち馬なんかいたと思うんですけど。
いましたっけ？
あれ、どれでしたっけ？
いや、
もうあれは。
これでしたっけ？
いや、それですか。
そんな代名詞いました？そんな代名詞みたいな名前。
あれでしょ？もうサンデーレーシング挟まれておしまいでしょ？多分。
確かに。
ね、外枠取られて、
周り。多い方がやばいですね。
ね、周り5頭ぐらいサンデーレーシングいますよね。
確かに。
オルフェの仇は他の馬で取りますみたいな感じですよね。
なるほど。
サンデーレーシングとノーザンファームで生まれた馬鹿に囲まれてますからね。
そらあかんでしょう。
すごいですね、これ。
うん。
オセロならひっくり返りますよ、これ。
ほんまですよ。まあ、でも、うん。外国馬はあれかな。ブラスさん、じゃあ何かありましたか？
ビートブラック。
あ、
大好きビートブラック、
一番枠、
これ
見どころありましたもんね。
そう、全然良かったんですよ
ね。良かったですよね。
はい、これ V ライン。
あ、ほんまですね。
ですけど、
ね、
はい、これ石橋さんが逃げに回る位置取りショック、
今回逃げますよね多分ね。
行きますね多分。
行きますよね。
もう春天のイメージから言ったらもう逃げるしかないでしょ。
ですよね。
はい、
これは先週のシルポードと違って、スタートから楽っていうのを感じさせるとええ感じだと思うんで。
一応、オルフェ走れなかったようで。
なるほど、なるほど。
はい。買います。
ミオさんはもう、ないですか？
そうですね。特に。
はい。そんなところですかね。これ以外のまで来られたらもう。
ね、一生関白なんかに来られた日にはね。
さすがに。それ
もう、これもうみんなやめましょう、この番組。またフラグを立てるって。
これはカットしません。
もう、ほんまですよ。題名から何から何まで変えないかんですよ。
もう、名称関白のっていう冠名をつけて、
うん、
始めましょう、また。番組を。
もう、これで、あれですよね。一応全パートは終了しますよね。
そうですね。
申し訳ない。
そう
ですね。はい。あります。
行きましたね。
はい。どうしよう。もう今年も、もうでも、1ヶ月で、終わってしまいますね。
今年は早かったな、
なんて言っていいか分からへんわ。
僕はあのいいこと思いついたんですけど、
はい、
あのちょっとまあレインボーダリア、サザンパテックってちょっとね、ちょっと全然収集ってないのに来られちゃったんで、
うん、
あのこれ出走馬全頭買ったパターンを取っておくっていう。あの、二重丸はマウントアトスですとかってこう言っとくっていう、全部言うの、そのバージョン取っとくっていう作戦。
それはあれ、それは別に詐欺師パターンですね。
どこで出すんですか。
で、あの、前回の放送を振り返ってみましょうって、その部分を言えるもう変えとく
って。そんな、先週例えば、AM アンコールの中に答えたらだ、あの、何喋ってるか分からへんよね。
まあ、あらかじめその全部本命パターンと喋っとくっ。
また喋りで。
はい。
それは、そうやね。僕らの20まで全カットして。
いやー、予想売ってるわけじゃないですからね。